桜川マキシム。
はい、どうも、ヤスです。
あ、どうも、ヒロシです。
見ました、三原純子。
見てないんですけど見てはないんですけど、それはこれからリスナーさんと一緒にですね、ジャスさんから聞いていこうかなと。
参議院選の時にね、
はいはい、
あの人ハゲかけの人、誰やったかな、名前が出てこない
ハゲかけの人、
ハゲかけのキャスターで、はい、元 NHK で口が若干歪んでる人
思い浮かびました。
イケナンタラさんですよ。
あ、はいはい
はいはいはい、
イケナンタラアキラさん
です、ね、そうですよ、なんたら神アキラさんですよ
いや、もう言ったらいいじゃないですか
まあ、ハゲかけアキラさんがですね、
はいはい、
はい、テレビ番組で、三原純子のね、その選挙活動みたいなのを取材してるシーンがあって、
はいはい、
なんかね、選挙カーの中でインタビューしてるんですよ。で、こう、教育を根本から変える必要があるみたいなところに話題が行ったわけです。
ほうほう、だから根本から。
根本から、その、歴史教育みたいなことですよ。
はいはいはい。
だから、三原純子がね、
ええ、
こうね、神武天皇から脈々と続くこの、
はい、
日本の歴史というものを、ちゃんと子供の頃に教える必要があるみたいなことを言うたらしいんです。
ああ、なるほど。
なら、池上彰がね、
はい、
神武天皇は実在の人物だと思っていらっしゃるということでよろしいんですかって聞いたら、
はい、
いろいろな考え方があると思いますが、私はそう思っていいと思っています。
はあはあ、
っていうわけのわからないことを言い出したと。
はいはいはい。
はい。
まあまあまあまあ。まあそれこそ神武天皇がいなかったということを科学的に立証してみろって言われたら、いないことを証明するのは結構大変かもなと。
いや、いないことを証明してみろって言うた時点で、そいつどつき回してええと思うんですよ。
まあまあまあ、それはそれですが。
お前って言って。いないことを証明言うた時点で殺すっていう。
殺されたら叶わんので、まあ、続きを聞きましょう。はい。
お前は知的生命体として扱わへんぞ、コラっていうことでいいと思うんですけど。
いや、それが証明できない以上、まあ、いいっていうことでいいんじゃないですか、みたいな。
いや、で、
はいはい、
いるっていうのは、
はい、
考え方じゃないから、考えてないからだから。
そう。
実在っていう言葉の定義をお前言うてみっていう。
エンジンがかかる。
実際にいたということを証明できるっていうことやろ？
そう。
証明できると思ってるんやろ？証明してっていう話なんですよ。
そうね。まあまあまあまあ。
ね。だからね、現実と空想の違いがわからないっていうのは、ああいうことを言うんやと思うんです、本来。まあ、そもそも神武天皇がいるっていうことを言い出すとか、そういうことが、何が問題なのかということを、そもそもみんなふんわりとしか理解してないでしょ。
ああ、そうですね。僕もふんわりとしか理解してないと思います。
あれは天皇家の家庭内神話なんですよ。古事記とか日本書紀とかに記載されてるっていうのは。
はい。
あれはその、王家としていただいているという国家観の中で、
はい、
その王家の中で言い伝えとして、その家が取り込んできた。ものを神話として全人で共有することによって、そこにヒエラルキーを構築するっていうことが目的でああいうことをやるわけですから。ギリシャ神話とちょっと毛色が違うんですよね、そういう意味ではね。
はい。
ギリシャ神話は民族の神話なんですけど、だからね、日本神話ってね、割とその、血脈みたいなところについてで言うと、政治色がすごく強い。もっと言うと、その、神の代替わりみたいなものは、中国の皇帝の禅譲であるとか、
はいはい、
そういったことも実は取り込んでたりもするんですけど、だから万世一系じゃないことの証明でもあったりするんですけど、実は。やれね、サルタヒコがどうのとか、
はいはい、
それこそ出雲神社がどうだとか、
はい、
いう話もそうですけど、その辺はまあ自分で調べてくださいね、義務教育や来年からね。
はい、
いう話ですけど、だからそこをね、神武天皇から続くって言うてしまうとかもそうですし、神武以前の神話はじゃあどう扱うんだと、そこに偶話的に取り入れられている多民族への信仰の歴史みたいなものはどう扱うつもりだ君はとか。
はいはい。
いう話も含め不勉強話。
そうなんだ。それをね、じゃあ、その、三原さんは歴史で習わせようってことですか？なんか歴史って言うとなかなかちょっと難しいとこあります。
いや、まあまあ歴史の話で言うたらじゃあなと。 いや、わかったわかった。もう一万歩一億歩譲ってジム天皇をおったことにしたろかと。
一億歩譲ったらもう、はっか見えなくなりますけど、
ね。第26代携帯天皇の話はお前どうする気やと。
なんか聞いたことある。
はい、ね、王朝ぐちゃぐちゃやと。
はいはい。
王朝ぐちゃぐちゃになった時に福井の方におっさんおるぞと。
はいはい。
福井の方におっさんおるぞって言ったらなんかちょっと嫌な予感しかしないですけど。で、その人がもう何代も遡って、応神天皇の五代後の人や言って自分で言うとるぞと。
はいはい。
あの人一応だから天皇家ちゃうんか言って。
はいはいはい。
その人が来て、でしかも最初はね、奈良になかなか入られへんわけですよ。
はい。
ちょっとずつちょっとずつ近づいてきて、奈良にやっと入って帝ですって言って。
はい。
で、そっからようやく、携帯天皇と、携帯天皇も名前、体を継ぐって書くわけですからね。
ああ、はい。
天皇を言うて。
はいはい。
うん。明らかに侵略を受け取るやないかと。王朝が切り替わったやないかと。
はいはいはい。
王朝切り替わったけど、俺親戚ってことでよろしくって言ったやん、こいつと。
はいはい。
いう話ですよ。
携帯天皇初代として樹立されたとする新王朝論が盛んになったと。
だからね、万世一軒や言うんやったら携帯天皇よりもっと前のね、
ええ、
何々天皇古墳や言われてるとことかあるから墓暴いてね、DNA 鑑定してね、
ええ、
今の人とちょちょっとやってですよ。
はいはい。
比べたらええんですよ。
ああ、はいはい。
うん、イギリスの今の王朝ですら何代か遡ったら別の人なっとるぞっていう話がこの間出てたわけですから。
ああ、まあまあまあ。
どうなったもんかわからんぞっていう。実在を証明することはそういうことやぞと。
まあね、そう、うん、さきさんが上着物やったりとかね、
うん、
そうですね。
うん。
見た目は続いてるけど続いてないみたいなことは、
まあ、あるわ。
まあまああるでしょ。
あるあるある。
あ今ちょっと不敬な発言をしてしまいました
ね。いやいや、豊臣秀吉と秀頼の間だけでもね、父親候補として何人も挙げられてるわけですから。
ああ、はい、はい、はい。
ああ、そんなもんね、分かったもんやないと。ってからね、実在の人物だと思ってらっしゃるっていうことに対して、
はい、
不用意にそうですねって言ってる時点でバカ。
な。
所詮は女優上がりですわ。
出た。
ろくに学校も行ってないようなやつがね、
はは
ちょっと、口立つというか芝居ができるつもりでね、
はい、はい。
なんかそれっぽい言えること言えるからって政治家になるのがね、思い上がり。
そう、そこがね、うん、でも選んだのが自分だなんでね、なかなかそれが言いづらいところではありますけど、うん、
所詮はコアラの元嫁。僕だからてっきりね、あの人も創価学会や思ってましたからね。
うんうんうん。
てかコアラもどうも創価学会ではないっぽいっていう気もしますけど。
ああ、そうなんですか。
うん。なんかお猿が単独で創価学会でだけっていう気もせんでもないですが。
うんうん。
うん。
まあ宗教団体についてはね、いろいろ興味深いところではあるんですが。
うん、あるんですが。
はいはいはい。
いやそんなね、だからね、あの時代の女優みたいなね、何やらされてるかもわからんような人がね、ちょっとね、なんか上のおっさんに気に入られそうなこと言えるから言ってね、なんか何テレビで偉そうにしょうもないこと言ってんねんと思うわけです。
はいはい。
はい。
それこそ神輿は軽い方がいいんだ。
見場が良くてね。
そう。こうやでって言われたら、そうなんです。
うん。
心の底から言えるような人ね。
ね。何が神武天皇は実在やで、お前、セクシーダイとか言って歌っとったやつやないかと。セクシーダイと言ってて何が神武天皇やねんと。
そう。今ね、こういう放送がね、できるということに、まあ、日本の民主主義を感じるわけですけどね。
そうです。ダメ!スラップ訴訟っていう。
そう。なんかこういうことを言ってて、うん、まあ、それが見過ごされてるうちが、まあ、うん日本がまだ民主主義を保ってる、まあ、かろうじてかもしれないけど、保ってる状態かなと思うんです。
うん。
うん。まあ、なかなかね、それこそ民主主義ではないところではこういうこと言えませんのでね。
そうですね。
うん、そういうことを目くじら立ててですね、
うん。
秘密警察に引っ張られるとか、そういうことになるとですね、
うん。
それはそれで怖いのかな。僕今、自分で自分の発言を、ちょっと不敬なことを言ってしまったなって思ったんですけど。
いや、ね、不敬も減ったくれもないなって思うのはね、
ええ。
天皇家に対して失礼だとか、
はいはい、
そういうこと言うやつ、お前天皇の名前何言えんねんと、
はいはい、
俺より言えるやろな、と思うわけです。
はいはい。
うん。
この間東進ハイスクールの林先生がですね、
うんうんうん、
天皇家をずらずらずらっと言ってましたけどね。
神武垂帝とか言うやつあれでしょ。
そうそうそう。いやまあそれが言えるというのがまあアドバンテージかどうかは知りませんが、
うん、
まあ自分で言ってしまってですね、ちょっと不敬やったかなとか思ったりするわけなんですよ。
うん、元明あたりでふわふわする。
いやお手だかなってなるんです
ね。行ったり来たりすなって思うんですよ。 行ったり来たりもまあええわと。
はいはい。
名前を変えるなってい
う。あ、それややこしいですね。
そうそうそうそう。はいはいはい。うん。
なんか、上皇の方が力があった時代があったりとか、ね。
そうそうそうそうそう。
そうなのってなんか、歴史の授業の時で、陰性が何やとか言われた時にですね、あえて天皇が一番偉いであかんのか。なんでわざわざ引退してからそんなことすんねんとか思ったりする。
まあまあまあまあまあまあ。
それはそれとしてですよ。
そう、そんな若と明ちゃうでえから、お前なんで帰ってきたの名前変わんねんって。
何でしたっけ合
衆。合衆院達也。
はい。
思うわけですけど。
はいはい。
はい。あ、すごい。シームレスに天皇の話に。
なっていた。三原淳子の悪口から。三原淳子の悪口を言おうの会から、急に。
いやでもね、そういう批判を受けるような発言をしてるっていう自覚がないところが最大の問題ですよ。
まあ、でもそういう感覚で、
うん。
いてる人政治家に多そうな気はします。
そうなんですよね。だから天皇家っていうものに対しての扱いがね、それこそ不遜。
はいはい。
うん。うん、勉強不足も甚だし、歴史を学ぶ気がない。学習能力がなさすぎる。
うん。多分ですね。
うん。
支持者の中でですね。
うんうんうん。
それ系の濃い人がいるんでしょう。で、
うんうん、
そっちに話を持っていってですね、そういう風に軽く肯定していればですね、
うん、
自然と票が集まってくるということを、身にしみて感じているからこそ、そういう感じで、ふわふわっとですね、
うん、
あ、きっといるんでしょうねっていう、
うん。
なんか気持ちはわからんでもないです。それ言うたら支持される。
うん、
あ、先生、やっぱり我々の心を汲んでくださったんですねって。
うちの会議の。
そう、うちの会議の。そう言われるでしょうから、うん、いや、それは気持ちいいと思いますよ。
うんうん。
自分が政治家になったと仮定して。
うん。
あ、まあ、やっぱりそっちの方に意見寄っちゃうやろな、と思います。
そう。だって橋本徹ですらね、そこにはね、あの人興味ないなっていうふうに我々今や知ってるけど、
はいはい。
その天皇家がどうたらみたいなこと、あの人興味ない人やんって。
ああ、そう。
今橋本徹については思うでしょ？
ええ。
でもあの人急にちょっと前に天皇はやっぱり日本の国家元首ですよねとか言い出した時あるんですよ。
はいはいはい。
あれ絶対日本会議の票を取りに行ったせいでしょ。
ああ、かもしれませんね。
うん。
そう、日本会議はすごい確実な票が見込めるって書いてありました。
そうそうそうそうそう。
ある一定数の票を入れてくれるところやから、これ政治家は無視するわけにもいかんっていう。
そう、票読みができるっていうのはいかに重要かなんですよね。
そう、だからそれと特定の宗教団体はすごい力を持つわけですね。
そう、だから多分ね、だから農協の支持みたいなことを TPP のせいで失ったみたいなのも大きいと思いますよ。
はいはい。
うん、今だって農協票って割れるでしょ。
ああ、そうですね。
そこがだから日本会議が埋めてくれるってなったらそこによりますよ。
ですね。もう農協は農協で政治団体作ったらいいんですよね。
農民党。
そう、農民党。で、言うこと聞いてくれへんかったら集まって一気起こすとかね。
うん、
やったらいいんですよ
ね。そこの票欲しいから言うてそこに向けた政策をね。
そう。
ねえ農民こっち向いてっていうやつですよね。
うまいこと言うたな。
うまいこと言った。もう酔っ払ってるから思いついたらいいとって知らないんですよ。
そう。そう、いや、そういう、なんかね、その日本会議、言ってることがふわっとしてるというかですね。まあ、わからんではないですよ。
うん、
でも、日本会議の中でもいろいろ意見があって、でも、得票マシンとしては、すごい確固たる地位を築いてる。だから発言力が多いみたいなね。まあ、そういう、のがあるんやったらもっといろんなところが団体作ってもいいのになって。
そうね。いや、ほんでね、だからね、そういうところに向けてね、ふわーっとね、なんかおべんちゃらみたいなこと言うやつが一番ムカつくわけですよ。
これ気持ちはわかります。あ、そうやろな。
いや、だからね、西村慎吾みたいな人は腹立たへんのですよ。
確かに。
あの人本気やもん。
うんうん。
うん。
そう、僕西村慎吾、あの人はいいと思いますよ。
うん。
言うてることわかります。
そう、あの人の意見やもん。
ええ。
三原淳子の意見ちゃうもん。
多分ちゃうでしょうね。
うん。
ような気しますね。
うん。セクシーナイト作詞三原淳子ちゃうみたいなことですよ。
ああ、はいはい。
うんうん。
そう。
三原淳子自身は別に顔をどついたら傷跡が残るから後でまずいからボディを殴れって本気で思ってた人じゃないみたいなことです。
いや、まあ。そこまで乖離してますかね。まあ、それに近しいところはあると思います。
うんうんうん。
近いところは。いや、
何の話しようとしてるか皆さんもうお気づきやと思いますけど、
はい。
生前退位の話をしようとしてるんですよ。
いやー、それ分かった。察しがいいな。さすがは桜川マキシムのリスナーさん。
そう、はい。西村慎吾がね、
はい。
ブログでね、
ええ。
皇室典範は、
はい。
天皇家の、
ええ。
家庭内の家訓みたいなものやねんから、
はいはい。
法律で決めようとか国民が言うな。
うん。
座して待てみたいなことを言うてたんですよ。
ほうほう。
うん。
まあ、憲法と矛盾するとは思いますがね。
憲法と矛盾するというか、この人の国家観は今の憲法無関係やなって思いますけど、はい、これは西村慎吾としては一本筋の通ったことは言ってるんだろうなって思うじゃないですか。
はいはい、そうです。
うん。だから、イラッとはしないんですよ。
ええ、
うん。うん。だから、西村慎吾の一票と僕の一票は同価値で、多数決で決めてもいいなとは思うわけです。
はい、はい。
三原淳子は僕が一票やったらこいつ 0.05 ぐらいにせえと思うんですけど。
はい、はい。
何が議員じゃお前と。
はい。
お前は 0.05 票やって思うわけですけど。
はい。生前退ね。
生前退の話が急に出てきて。
はい、はい。
あらと。
あ、まだなんかそれですら、都知事選をかすませるために、わざと用意した話や、うん、そんな話は素でも出せたし、以前からの意向であったけど、うん、NHK が新鮮のために放送時間を逆らって進むように今のタイミングで出してきたんや、みたいな話も読みましたけれども。
僕はね、でもね、どっちかっていうとね、憲法論争を遠ざける話やと思ってたんですけどね。要はだから改憲を吹っ飛ばしたと思ってるんですけど。
はいはい、あ、そうです
ね。だって会見する前に、じゃあ、これどうするって話絶対出てくるな、と思うんですよ。
はい、はい。
うん。
まあ、むしろそっちを足がかりにするっていう考え方もありますけど。
でも、皇室典範改正だけで、国会1回や2回使いますよ。
ああ。
いや、というかね、皇室典範も国民の議論で決められない国が何が憲法を決めれんねんとは思います。
はい。
ただまあ僕は実はこの生前退位の話がポンと出て、うわ、これは憲法改正の話は吹っ飛んだなと。
はいはい。
僕は今回、この自民党政権の憲法改正については反対やけれども。
はいはい。
吹っ飛んだことは、言ったら僕にとってはラッキーやだというふうに取られると思うけれども。
はいはい。
僕は正直心の底からイラッとしました。なんでかっていうと、
ええ。
おい、天皇の発言が政治的な影響力を持ったぞと。
はいはい。
何してくれてんねんと。
はいはい。
お前になんで政治的な影響力持たされなあかんねんっていう。
ほう。
俺は心の底から天皇制反対やからお前が政治的な影響力を持つことに反対やと。
なるほど。そういう考え方もあるんですね。
結果オーラ得ちゃうからなって思ってますけど。
プロセスこそ大事。
そう。と思ってますけどね。
そう。その、生前退位についてはね、まあ、いろいろ見方はあると思うんですけど、コステンパン、はもちろん国会で言えば変えられると。
変えれます。
であれば、その世襲のものであってっていうところさえ守っとけば、皇室典範で、その、世襲やから死なんとできへんっていうこともないからっていうふうに解釈をすれば、それはだって、九条だって解釈して自衛隊が持てるわけですから。集団的自衛権もできるわけですから、それやったら、まあ、皇室典範でできると。
まあ、そうですね。
で、まあ、与党は単独で過半数持ってるわけですから、与党の好きなようにと言ったらおかしいですけど、まあ、決められる、で、あとは決めるかどうかだけですよね。
ただ、与党が衆参ともに過半数を持っていた小泉政権時代でも、
はい、
皇室典範は先送りしましたからね。
まあそうですね。
あれ、秋篠宮さんところ男の子生まれましたよ、じゃあなしみたいな話になったじゃないですか。
はいはいはい。
そうそうそう。いや、だから難しいんですよ。
多分そのそこに男の子が生まれたことでですよね。その支持母体で、支持母体とまでは言われるんですね。支持しているところであった中でも、意見が割れたんだと思いますよね。
割れました、割れました。
多分もう、どうやっても続けへんと。そう、男の子が生まれへんかったら、もう、男にこだわってたらどうやっても続けへんと。せめて続けようっていうところで、一つ、はじめ、皇室典範の改正についてはまとまってたんだろうと。で、そこに一個、あ、男の子誕生っていうのがあったからバーンと割れたんですよね。いや、このままではいずれ、続かなくなるぞっていう改正派と、いや、とりあえず、それはもう続かなくなってから考えればいいじゃないかっていう、現状を守る派とが分かれちゃったなっていうことなんだろうと。
いや、ですしね、そこの部分だけでもなかったんですよ、改正のポイントって。実はね、その当時から、もうすで に西村慎吾的な立ち位置の人。
はいはい。
本当に天皇家を主君だと仰いでいる人。
はいはい。
心の底からね。安倍晋三とか違うわけですよ。
あ、まあ違うでしょうね。
うん。
違うと思います。政府専用機を天皇家より優先して使わせろとか言ったりしてますから。
あの人は自分の想像できる遡ってのレベルがおじいちゃんまでの人ですから。
はいはい。
はいはいはい。そんなね、万世一系まで想像力働く人じゃないですから。うん。まあまあ、そこの部分は、うやまっていないと思うんですけども、当時から、公務についてはどうにかせないかんよっていう声はあったんですよ。
ああ、そうですね。
年齢が年齢やぞと。
はいはい。
じゃあ、その、生前退位するのかっていう話はずっと出てて、
うんうん、
じゃあ、退位した後は上皇と呼べばいいのかとか、はいはい、上皇というものの存在はそもそも皇族なのかとか、うん、そこの話に行くわけですよ。
はいはい。
なんでかっていうとね、院政を引くみたいな話さっきも出ましたけど、
はいはい、
あれはね、だから上皇になったら天皇とは別枠の存在になるから政治に関われるっていう、当時からその政治と帝というものを分離した考えのところから一歩外に出れるよっていうシステムやったやないかと。
はあはあ、
そこを受け継ぐんであれば上皇やから何々ができるみたいな話なんぞと。
はいはい。
いうところに意識が行くのが歴史をちゃんと学んでる人ですよ。だって昔は、だって僕針治療したいねんと。
はいはい。
針治療したいけど僕天皇やから、天皇に針刺す人ってあかんやん。だから僕上位しますと。僕上皇になったから針治療してねっていう話とかあったぐらいですからね。だからまあそういうね、話でね。だから初めて上皇になると政治に関われる、政治に上皇が関わってくると、
はい、
天皇とは別の意味でトップみたいな存在ができてくるから、その人のことを地天の君と呼びますとか、天を治める君と書いてね。
はいはい、
いう話があったんで、さっきの広瀬さんの上皇になったらなんで政治のトップやねん、そっちの方がなんで偉いねんっていうのはそこなんですよ。
あ、なるほど。
うん。うん。
あ、そうとなったらできますね。あ、なるほどなと思います。
うん。うん。だからそういうところまで意識がいかないかん。うん、話であって。
はいはい。
だそこも含めたって皇室典範やるのということなんですよね。
はい。
うん。いや、じゃあ、だから、今の人が、生前退位しますと。
はい。
じゃあ、平成上皇と呼びましょうと。
はい、はい。
平成上皇と呼んだ後で、急に仏門二期へしたいって言い出したら、
はい、はい。
じゃあ、平成法皇ってみんな呼ぶかっていう。
うん。宗教と関わることも、
うん。
ダメではなくなる。
そう。だから、まあ、そのね、天皇という存在は祭祀王であるっていうことを言う漫画家の人もいましたけど、
はい、はい。
まあまあ、祭祀王っていうか、僕はまあまあまあ、その当時ない言葉やけど、文化の王やと思いますけどね、とか思いますけど。
はいはい。
うん。だからそこから離れるので、仏教に帰依できるわけですよ。
ああ、まあまあ、やろうと思います。
うん。その人のことを昔は法王と呼んだんでね。で、今と言うと今の法律には摂政ってあるけどね、とか。
ああ、そうですね。摂政ことができるって言ってますね、
うん。うん。できるんですよ、今の法律で。
ああ、法律でもできるんですね。
できます、できます。
はいはい。
うん。だって、最後に摂政になった人って誰か知ってます？
あ、知らない。
昭和天皇ですよ。
あ、そうなんですか。
うん。大正天皇の時に昭和天皇摂政になってますからね。
あ、なるほど。
うん。
はいはい。
できるんですよ、全然。
はいはい。
まあまあ、戦前の話ではありますけど、もちろん。
まあ。
だってその頃と法律変わってないんですもん。皇室典範は。
はいはい。
戦前からずっと続く法律って結構あって。
ええ。
うん。
民法もそうです。
民法はでも、何回かも改正しましたからね。
まあ、改正はしましたけど。
うん、原型は戦前からある文言がいっぱい残ってますけど。
ええ。
そうなんですよ。だから、僕は日本の政府っていうのは、
ええ、
昭和20年で完全に切り替わってるわけではないというふうに理解してますけどね。
ああ、まあそうです。
うんうん。まあまあ、そういう話で。
じゃあまあそこも含めて、議論したらええんじゃないかっていうふうに、思ったりはするんですけど。
うん、だからそこも含めて議論してからやろうと。うん。いや、だからそこが議論できへんのやったら憲法なんてそもそも決められないよと。
はい。
思いますよ。
まあ、それが、まあ、今のマスコミュニケーションですよね。
うん。
非常に触れたがらないところではあるんかなと思いますね。
でもそこやる番組とか週一でやってたら見ますけどね。
見ますね。
毎週真剣に皇室典範の議論をする。
はい。
うん。いや、だからそこには天皇制反対ですっていう立場から言う人もいていいと思いますし。
うん。
うん、いや、だから、旧皇族の復帰みたいな話も真剣に議論したらいいんですよ。
そうね。
うん。
続けていくのであれば。まあ、側室がいない以上、いずれは途絶えてしまうよっていう話はよく聞きますけどね。なんか確率の問題で。
まあね。ただ、うちの奥さんがね、この話になった時、すごいびっくりすること言ったんですよ。
はいはい。
いわゆる皇族顔ってあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
なんとなくイメージするでしょ、皇族顔って言われて。
ええ。
で、ただね、その皇族がおって、
はい、
皇族、その日本のね、
ええ、
何世代か遡っての皇族の顔っていうのと、
ええ、
今の我々が思う皇族顔ってちょっと違うんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。今我々が皇族顔やって思ってるのは、
ええ、
皇順皇后の顔なんですよ。
皇順皇后。
ね、昭和天皇の奥さん。が、すっごい、
ええ、
まあ、わかりやすく言うと、能面みたいな。
ああ。
まあまあ、古い日本の美人のイメージにすごく近い顔の。
あ、そうですね。
でしょ？
ええ。
で、みんなそこに似てると。
はいはい。
いうとこやったんですよ。
ええ。
で、まあまあ言ったら特徴的な顔じゃないですか。
ええ。
で、ね、やれ、その、旧皇族の復帰みたいな話になったら、
はいはい。
某武田さんとかも復帰するわけじゃないですか。
まあ本人は望んでないとは言ってますけど。
言ってますけどね。
ええ。
うん、もうだって、携帯天皇ぐらい離れてますからね。
ああ、そうい
う、はい。うちの奥さんが、
ええ、
やっと最近、皇族の人、顔独特やないなってなったのに、武田さんとか復帰したら、また顔独特やなっていう。びっくりすること言うたの。
テレビではあんまり言われない。
これは言われへんなと思ってね。
言うたらちょっと。
うん。でもね。
ええ。
友達の家ぐらいの話だったら言うていうことですからね。
まあまあまあ、そう。
お前んちのおじいちゃんのところなんかすっごいお前、なんかまあ例えば田中さんとするじゃないですか。
はいはい。
うん、お前んとこ田中いう感じの顔ですっごいおばあちゃんに似た人一族おって、うん、で、ようやくお前んところの姪っ子ぐらいから違う感じになってきたな思ったけど、そいつの彼氏がまた顔独特やな、いうぐらいって別に言うてもいいじゃないですか。
はいはい、まあ、その系の話はね。言ってもいいけれども。
お前それ言うけどな、お前うちのお母さん顔結構コンプレックスやからお母さんには言うなよ、ぐらいのね。
あ、はいはい。そうですね。
うん。
まあ、天皇家に関してはね、なかなか、うん、その僕はさっき、自分で不敬やって思った、と同じように、うん、そういう感覚で接してしまうところってあるとは思うんですよね。なんか俺言うてええのかなっていうか、何が目上っていうか、まあ年上やから目上はそれは当たり前なんですけど、年下であったとしても、うん、やっぱり一歩引いて目上の人、ああだから自分より年下の加護様でしたっけ、
うん、
とかであってもちょっと目上の人に感じてしまうんですよね。っていう感覚は多分ジャスさんはないと思いますけども。
ないです。
はい、はい、
ね、歴史上の人物とかから続いてるっていう以外の何者でもないですよ。
まあそれはもちろんそうなんですが。
加山雄三のおじいちゃん岩倉智美なんぐらいの感じですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。そうなんですよ。
え
麻生太郎のひいおじいちゃん大久保利通なんみたいな話ですよ。
ああ、はいはいはい。
らしいですね。そんなんやったら俺んち清和源氏やから、清和天皇の血引いてるでって思うわけですよ。
ああ、まあね。それで言ったら、まあまあほとんど混ざってるでしょうけどね。
まあまあ、だからね、そういうところをね、
ええ、
血筋というものを遡っていったら、みんな天皇家に繋がっていくんだよと。
はいはい。
はい。そういうところで皆さんで神話を共有しましょうねっていうのが明治時代ぐらいにはちゃんとあったんですよ、文化として。っていうとこもみんな踏まえてもの言うてますかと思うわけです。
みんな踏まえようぜと。
そうそうそうそう。天皇家の歴史はだからこういうふうにみんな脈々と繋がっていくんだから我々の神話でもあるんです。天皇家は我々の本家なんですっていうのが、その明治時代にみんなで共有していた神話なんですから。
はいはいはい。
そこ嘘やん。って思ったら嘘やんでええやんっていう。
そうですね。だから、それを、まあ、そこまでを教育で教えるわけにいかんから、今、現行憲法でというかですね、そういう教育っていうのは、まあ、不可能に近いわけだと思うんですよ。
そう。
まあ、ある特定の団体とかですね、意見としてはあってもいいけれども、それを、まあ、パブリックに学校で教えていいかっていうとですね、まあ、遺伝子が、日本人大体みんな混ざってるやろぐらいは、まあ、受け入れられるとしてもですね、天皇家が本家で、みんな国家は一つの家ですよ、みたいなことは、なかなか現状では受け入れにくいとは思うんですよね。
いや、でもね、だから、そういう文化から元にして、天皇家を敬いましょうって言ってたのを、全くそこに対しての勉強もないからこそ、
ええ、
いや、あれは万世一系の素晴らしい家なんだから、そこの血筋というものを敬わなければならないっていう、ふわふわしたことが言えるんですよ。
まあ、そうですね。
お前はちゃんと天皇家に対してどう扱うかっていうことを勉強したかと。してないやろと。
まあ逆にその、 まあさっきパブリックには無理やろうって言いましたけど、まあそれができているんであれば、うん、まあもっと議論もできるでしょうし、まあ自然に皇室典範が改正されて天皇家がずっと続いていくっていうことに、あえて抵抗する気持ちもそこまではなくなるのかなと思ったりもします。まあ、それが多数派であればですよね。
ねえ、いやもうだから天皇家を敬うっていう信仰を持ってる人は自分の信仰をちゃんと形にしてからもの喋れよと。お前ら適当やぞ、っていうのを言いたいです。僕は。
まあ確かに適当。
そう。雑。
そこから言うとジャスさんの無宗教っていうことに対する信仰はかなりのものがありますよね。無宗教。まあ信仰とは言いませんね。ポリ
信仰じゃないです。うん。いや、だからね、信仰と言えるまでお前叩いて叩いて自分で鍛えろよって思うんですよ。
まあそれを論じるならと。
思い込みを強い調子で言うことは信仰やないぞと。思ったりするんですけど、僕は。
はい、はい。なるほど。はい。やっぱり、イスラム教の人と親和性があるなと思いました。
ただ、はい。イスラム教の話は仲良くできますけど、
はい。
根本で噛み合いませんけどね。
まあまあ、そうでしょうけど。
ね。
言い張るのとかいう話をするとね、まあ、良くない結果が生まれるだろうなっていうのは、
そうなん
です。容易に想像がつきますけど。
そうです、そうです。
はい。
うん。はい。そんな感じですか？
そうですね。これは、まあまあ、リスナーさんからも意見とかメールなんかいただいたら、また面白いかなと思う話とかありますね。そうですね。
僕ただね、一つ思ったのはね、生前退位って言ったのがね、実はね、宮内庁の人の聞き間違いやったら嫌やなと。退位したいって言ったかな、本当にと。上位したいって言ったの間違えちゃうって思ったりしたんですよ。
ああ。
いや、だから生きてるうちに上位したいんやけどって言ったと。
はいはい。
で、それを、天皇陛下が生前に退位されるとおっしゃってましたよって伝言ゲームなってへんかと。
あ、
実は本人に聞きに行ったら、いや、私の生きてる間に、この新国日本の国土から、外国人を打ち払いたいと思ってるんですっていう話だったらどうするって。
これアメリカ軍出て行ってくれぐらいの、ニュアンスなら賛成するけど。
そういう意味で上位っていう。
その上位の上位。
エビスを打ち払うと書いて、上位ですか。
譲る方ではなく、ね。なるほど。
キャーってなる。ボビーオロゴが俺セーフって言ってる。俺日本人って言ってる。
あ、そっか、もう聞かした。
俺コンダボビーさんっていう。ね。
はい。
うん。いう話ですよ。
はいはいはい。
はいはい。ね。
そうです。
まあ。まあ、まあ、なんでしょう、はい。あれかもしれないですね。
え、何ですか？
え、今の天皇。
はいはい。
メールぐらいやってるかもわかんないですね。今、ふと思ったんですけど。
期待をしているわけですね。
いや、もしかして。いや、今ね、だからね、はい、いや、そんなことはありません。本当に位を譲りたいと思ったんですよっていう人のメールとかって言おうと思ったんですけど、
はいはい、
メールやってるかもしらんなと思ってね。
やってますかね。いろいろ問題起きそうですけどね。
いやいやいや、だってね、
ええ、
親子間の連絡とかもあるじゃないですか。
ああ、やってますかね。やって
るじゃない。もう娘とかにね、
ええ、
チンですと。
なんかちょっとトゲありませんか。
チンですが、
はい、
最近どうですかみたいな。
あ、はい、
うん、
はい、
うん、
はい、孫の様子はとか。
うんうん。孫いましたっけ。
どうやったかな、よくわかんない。はいはい。
うん、いや、娘さんとこですよ。
はいはい。
やっぱりナウシカ好きな人としてはシンゴジラとか見に行ったりするんでしょうかとか送ったりするのかなって思うじゃないですか。
それ思いますかね。いや、あんまりその好みのあれがわかんないけど。
やっぱジブリ派っていうところからしたら庵野秀明作品も見とかだってなるんでしょうかとチンは思いますとか送るのかなって。
まあ、そういうメールが流出したとしたら、一気に親しみが湧くでしょうけどね、ジャスさん的に。
で、娘からしたらですよ。
ええ。
陛下は、めちゃイケを見てるみたいな噂もありましたが、今度山本圭一氏復帰ということについてはいかがお考えでしょうかとか送ったりするのかなって。
ああ、なるほど。
うんうんうん。
そういう話を高度に政治的な話題としてですね。あ、それについて、日本の刑法にまで、考えを及ぼされてるのだなとか、そういう風にね、 ね、考えたりする人もいるわけですから。
そうですよ。
はいはい。
ね。はい。
したとしたら。
はい。まあまあ、メールくださいと。
はい。
メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムですと。
はい。
だからツイッターやってるかもわかんないですよ。
はいはいはい。ツイッターをね。
チンですと。
つぶやいてはるかもしれ
ん
か。
ほんで、しかも携帯でツイッターとかやってたら、変換せんと、
はい、
ひらがなで全部送ってもったりするときってあるじゃないですか。
ああ、はい、はい。
で、そこで急にダイレクトメッセージでチンですって来たときに、あれチンさんってこんなアカウント名やったっけってなるって。
なんかまかり間違って。
まかり間違ってね。
来るか。はい、
来るかな。
いや、うん。
まあ、来ないな。
来ない。一縷の望み。
うん。
はい。
はい。という感じで。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ああはっはっは山よいカレー好き悩みを申すがよい。あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新サバラジュを聞くがよい。
はは
ーははー。ビックビックじゃぞ。